広報浦添、平成26年12月号は、ふるさと納税ご存知ですか？浦添市の国保財政は危機的状況です。浦添市の家計簿など20ページです。今回の翻訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城まさ子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。12月号の表紙は京塚のイルミネーションです。声の広報12月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成26年10月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,097人、括弧プラス105人、閉じ。男、55,788人、括弧プラス71人、閉じ。女、58,309人、括弧プラス34人、閉じ。世帯数、48,309、括弧プラス92。2から3ページ、ふるさと納税ご存知ですか？4から5ページ、浦添市の国保財政は危機的状況です。6から7ページ、浦添市の家計簿。8から9ページ、中行き。10ページ、はいさいこちら市長室。浦添仮面のあんな話やこんな話。11ページ、マーリーの物語。テダコスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん、施設養蜂。14から17ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。18から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、浦添市小中学校美術作品展。ふるさと納税、ご存知ですか？浦添市ふるさと手だこの町、応援基金。問い合わせ企画課、電話 876-1234、 内線 2512。 ふるさと納税制度とは、ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したいと思う自治体へ寄付した場合、所得税、市、県民税の一部が控除される制度のことで、ふるさとを大切にしたい、自治体を応援したいという皆さんからの善意やご好意を形にしようとするものです。ふるさと納税の広まり。平成21年度に制度が始まってから5年が経ち、最近ではテレビなどでも取り上げられる機会が多くなってきました。平成21年度には約3万人だった寄付者が、平成25年度には10万人を超え、寄付額も100億円を超えました。寄付金控除について、ふるさと納税は法律上は寄付金として扱われ、寄付金控除の対象となります。都道府県、市区町村に対する寄付金のうち、2000円を超える部分について、住民税、所得税のおおむね1割を上限として、所得税と合わせて金額が控除されます。控除額は寄付者の家族構成や所得額などによって異なります。なお、出身地や過去の居住地に限らず、いずれの都道府県、市区町村に対する寄付金でも対象になります。複数の都道府県や市区町村に対して寄付を行った場合は、その合計金額が対象となります。寄付金控除を受けるには、寄付をした方が都道府県や市区町村が発行する領収書等を添えて、寄付を行った翌年の3月15日までに、住所地を管轄する税務署で確定申告の手続きを行う必要があります。所得税の確定申告を行う必要のない、給与所得者、または年金所得者で、個人住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、 寄付金を支払った翌年の1月1日、現在お住まいの市町村へ申告してください。所得税の確定申告を行う方は、市町村への住民税の申告は不要です。いつ還付されますか？平成26年1月から12月に行われた寄付の控除を受けるには、平成27年3月に確定申告をしなければなりません。平成26年度の所得税のうち、控除額が申告時の指定口座へ還付され、残りは平成27年度の住民税から控除されます。寄付金控除に関する問い合わせ、市民税課、内線2211から2217、寄付控除の例が図式で現れていますが、省略させていただきます。浦添市ふるさと手だこの町応援基金。浦添市は平成20年9月29日に浦添市手だこの町応援基金条例を制定しました。平成25年度末現在、寄付件数32件、寄付総額1872万1966円。平成26年3月31日現在での基金残高は1501万7000円となっています。寄付金の活用について、浦添市では寄付の申し込みの際に次の7事業の中から使途を指定していただくことができます。1、産業振興に関する事業。2、障害学習に関する事業。3、未来を担う人づくりに関する事業。4、文化の創造に関する事業。5、福祉のまちづくりに関する事業。6、快適で美しいまちづくりに関する事業。7、環境と共生するまちづくりに関する事業。平成24年度と平成25年度は、中学生海外短期留学派遣事業にふるさと納税を活用しました。皆さんの寄付で浦添市はさらに住みやすい街を目指します。写真が4点あります。浦添草加線近堤。浦添市では5000円以上の寄付をいただいた市外在住の方に対し、浦添市の魅力をもっとアピールするため、市の特産品である桑の葉を使ったお菓子と桑茶の詰め合わせ、浦添草加線を差し上げています。浦添草加線は一括交付金を活用した桑事業の一環で、地元の事業者の方々のご協力を得て作られた市の特産品です。今後も市内事業者の皆様のご協力のもと、市の魅力を発信していきます。浦添草加線の写真があります。これまでの寄付実績額、表になっています。年度、件数、金額の順に読み上げます。平成20年、7件。767万6000円。平成21年2件202万円。平成22年3件251万円。平成23年4件204万2750円。平成24年7件225万1216円。平成25年9件、222万2千円。合計32件、1872万1966円。寄付のご協力について、これまで多くの方にご支援をいただいておりますが、さらなる市の発展のためご協力をお願いします。平成25年度にいただいた応援メッセージ。丸、ふるさと納税制度を利用して、市の産業発展をお祈りします。次回、沖縄訪問の際に立ち寄らせていただきたいと思います。 丸、浦添市の新しい街づくりを応援しています。丸、中小企業の活力になれば良いです。寄付申し込みの寄付者浦添市の関係が図式で説明されています。読み上げます。丸1、寄付者から浦添市へ、矢印、寄付申し込み書の記入、送付、窓口、郵送、ファックス、メールで受け付けております。申し込み書は企画課窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。丸2、浦添市から寄付者へ矢印、入金方法に応じて納付書、郵便振替書の送付等。丸3、寄付者から浦添市へ矢印、入金。丸4、浦添市から寄付者へ矢印、受領書、返礼品の送付。浦添市の国保財政は危機的状況です。問い合わせ、国民健康保険課、電話 876-1234、内線3711から3725。近年、浦添市の国保財政状況は悪化しています。危機的状況である今こそ、財政健全化に向けてしっかりと取り組む必要があります。国民健康保険制度とは、国民健康保険、国保制度は、病気や怪我の時に安心して医療が受けられるように、被保険者が国保税を出し合い、必要な医療費に充てて相互に助け合う社会保障制度です。国保を運営しているのは浦添市で、これを保険者と言い、国保加入者を被保険者と言います。国保運営は国保加入者が納めた国保税収入のほか、国や県、及び市の負担金等、補助金や各種共済組合、健康保険組合などからの交付金を財源としています。図で説明されています。省略させていただきます。国民健康保険税の仕組み、国保税の課税は次の3つに区分されます。医療給付分、国保加入者全員に課されるもので、国保加入者の医療費に充てられるものです。病院窓口での自己負担分は除きます。後期高齢者支援金分、国保加入者全員に課されるもので、若い世代、国保加入者が高齢者、後期高齢者、医療制度加入者の医療費を支えるための支援金です。介護納付金分、国保加入者のうち40歳から64歳までの加入者、介護保険第二被保険者に課されるもので、介護保険制度に対する納付金に充てられるものです。図で説明されています。省略いたします。浦添市国保の保険給付費と推移と将来推計。本市が運営する国保は、高齢者や低所得者層の加入割合が高く、一人当たりの保険給付費等が高いなどの構造的な問題を抱えています。保険給付費等の支出は年々増加し続け、平成20年度の 92.9 億円から、平成25年度は 109.7 億円、さらに平成31年度推計では、136.8 億円が見込まれています。保険給付費等に伴う支出の伸び率を見ると、平成31年度推計で介護納付金 124.7% 増、後期高齢者支援金 57.2% 増と著しい増加が見込まれます。グラフで説明されていますが省略いたします。浦添市国保特別会計の将来収支見通し。国保特別会計の原則は独立採算で、 財政運営を行うことになっていますが、本市の厳しい国保特別会計では、歳入不足の補填を目的とした一般会計からの繰り入れ金に頼らざるを得ない財政状況にあります。平成25年度においては、約7億3000万円の繰り入れを行いましたが、1億5900万円余の赤字決算となりました。現状の財政状況が続けば、平成31年単年度支出に対する収入不足額は19億2000万円と増加し、累積赤字額は91億円と見込まれます。このような厳しい状況の中、これまでの財政健全化対策のみで累積赤字見込み額の解消を図ることは大変難しいものと考えています。浦添市は市の医療費負担分として月平均で約7億円を医療機関等へ支払っています。しかし収入不足が生じる月もあり、その際は一時的な借り入れなどで対応している現状です。今後流行性の疾病が蔓延するなど、急激に医療費の支払いが増加した場合に、医療費の支払いが困難になることも想定しなければならず、国保財政の安定的な運営を図ることが喫緊の課題となっています。グラフで表されていますが、省略いたします。国保を守るために皆さんにお願いしたいこと。忘れずに国保税を納めましょう。国保税は国保運営に欠かせない貴重な財源です。納付についてのご理解とご協力をお願いします。年に一度は特定健診を受診しましょう。本市ではメタボリックシンドロームの原因とする高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の予防を目的に特定健診を実施しています。また、健診結果から必要に応じて保健指導を行い、健康づくりのサポートもしています。自分自身の健康のため、年1回の健診を受けましょう。生活習慣病の早期発見や重症化を防ぐことで、医療費負担の軽減にもつながります。医療費の節約方法。同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する投薬により体に悪影響を与える心配もあります。受けている治療に不安があるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。ジェネリック医薬品の利用。ジェネリックの医薬品がこれまで使われてきた新薬の特許が切れた後に、同等の品質で製造・販売される低価格の薬です。ジェネリック医薬品の選択は自己負担の軽減だけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。
6ページ。浦添市の家計簿。浦添市の家計簿、財政公表は、年2回公表されます。市予算の歳入・歳出執行状況を中心に、私有財産の状況、市の借入金、市民一人当たりの状況などが明らかにされています。今後とも市民皆様の市政へのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、財政課、電話 876-1234、内線、2116。一般会計歳出予算総額470億9313万円。支出総額247億6492万円。民生費 43.1%。土木費16.1%、総務費 13.8%、教育費 11.0%、その他 8.4%、衛生費 4.6%、消防費 2.0%、商工費 0.9%、 農林水産業費 0.2%。 市民1人当たり主な使途別金額、民生費178,032円、教育費45,288円、土木費66,692円、衛生費18,923円。財政用語の解説。民生費、生活保護、児童福祉、母子、障害者への福祉サービスや老人福祉の増進、保育所運営などの事務・事業にかかるお金。教育費、小中学校、幼稚園の管理・運営、増改築や社会教育、学校給食などにかかるお金。総務費、全般的な管理・事務で、財産管理や戸籍、統計、徴税、選挙などにかかるお金。土木費、道路、橋梁、公園、都市計画などの建設整備にかかるお金。衛生費、病気の予防、ゴミ処理、公害対策などにかかるお金。消防費、火災の予防、消火や救急活動などにかかるお金。商工費、中小企業の振興・育成・雇用促進などにかかるお金。農林水産業費、農業・漁業・水産業の普及・振興などにかかるお金。その他、議会の運営に要する経費や災害復旧費用、市債の償還金などにかかるお金。平成26年度上半期財政状況、平成26年9月末現在、市の人口面積、人口113,992人、男55,717人、女58,275人、世帯数46,713世帯、面積 19.30 平方キロメートル。私有財産の状況、土地 1664.214 平方メートル、建物 279.865 平方メートル、基金80億4425万円、有価証券2424万円、市の借入金9月末現在、借入現在高403億1624万円、市民1人当たりの借金35万円、1日当たりの支払い利子89万円、上記については他会計を含む。一時借入金の状況、9月末現在。国民健康保険事業、5億円。その他、一般会計、介護保険事業、公共下水道事業、土地区画整理事業、水道事業、0円です。一般会計の主な収入源、収入済額。国、県からの交付金等 48.2%、 87億7216万円、市税 41.3%、 75億2235万円、その他 10.5%、 19億874万円、その他は使用料及び手数料、分担金及び負担金、寄付金、財産収入等。8ページ、9ページ。話題がいっぱい、中ゆくい。 10月26日日曜、車椅子ふれあいサッカーで熱戦。10月26日、浦添市民体育館で第15回浦添市車椅子ふれあいサッカー大会が開催されました。この大会は、障害者スポーツへの理解、振興等を図ることを目的として実施されています。今回初めて参加した小学6年生福里大二郎くんは、日常で車椅子生活を送っている方はスピードが速くすごく上手だった。初めての車椅子操作は難しかったけど、日頃体験することのない車椅子サッカーでたくさんの人と交流ができて楽しかったと声を弾ませていました。10月19日、生かそう大事な資源、みんなで楽しくリサイクル。10月19日、浦添市リサイクルプラザでは第11回ワクワクリサイクル祭りが開催されました。ワクワクリサイクル祭りは、地球温暖化等の環境問題を解決するために、市民一人一人がゴミの減量化や資源化、省資源、省エネルギーのライフスタイルを見直し、人と環境に優しい浦添の街づくりを目指しています。来場者はフリーマーケットやエコなものづくりコーナーなどを楽しんでいました。10月22日水曜、みんなで考えよう、西海岸の未来。10月22日、浦添市手だこホールで、西海岸開発事業に係る意見交換会が開催されました。当日、会場には約300人の市民が来場し、参加者からは、金沢と西海岸を一体的に開発してほしい。まずは直接自分の目で現在の西海岸を見に行くことから始めてみてはどうか。ビーチを西向きに作ってはどうか。子どもたちの教育の場として環境にも配慮した開発を行ってほしい。など様々な意見が飛び交いました。11月3日月曜。浦添グスクから首里城までを散策。11月3日文化の日に浦添歴史ガイド友の会による歴史ロマンガイドを少年王の道をたどるが行われました。当日集まった200人以上の参加者は浦添グスクから首里城に向かう少年王の命によって改修されたかつてのガイドを散策しながら文化財について学びました。家族3世代で参加した市民は、私は足腰を鍛えるため、息子は来年の手だこウォークに向けて、孫は歴史の建物を見たいから、とそれぞれ目的を持って楽しんでいる様子でした。11月9日日曜、地域の川は地域できれいに、11月9日、市民、事業者、市民団体及び行政が共同で行う清掃活動第13回牧港川クリーンアップ作戦が実施されました。今年は352人の協力者が集まり、牧港川上流の草刈りやゴミ拾い、花壇の整備などに取り組みました。2時間ほどの清掃活動でたくさんの草木やゴミを収集しました。参加者は作業後の川を見ながら、また今年も綺麗になって嬉しいと満足そうに話していました。10月4日土曜、子どもたちが作った地域安全マップで受賞。第8回県子ども地域安全マップコンテストで、若草児童センターニコニコ少女探検隊が県教育庁賞を受賞。宮城ヶ原児童センター原っぱキッズは入賞を果たしました。マップ作りに参加した宮城原児童センターの島田美里さん小学3年は、細い道や暗い道もあることが分かった。 危険な道はなるべく歩かないようにします。また、子供110番もたくさんあって安心しました、と感想を述べました。10月25日土曜、プロから学ぶ花と緑の育て方。10月25日、花と緑に対する理解を深めることを目的とした第1回テダコパークフェスタが浦添運動公園で開催され、訪れた市民は樹木剪定体験やハーブの育て方や生かし方などを学びました。造園技術者と参加者が一緒になって見本庭園を作る庭作り体験では、実際に2、3坪の土地を使い、和風、洋風の庭作りを行いました。市民が作った2種類の庭は、来年2月まで浦添運動公園内で展示されています。10ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。去りゆく年の瀬とともに。こんにちは。よろしくお願いします。今年の夏、二人の女性が浦添市にやってきました。一人はペルーからの比嘉森川麻里エリサさん。もう一人はブラジルからの大城麻里子ブルーナさんです。浦添市では南米移住者指定研修生受け入れ事業を行っており、南米に移住した浦添市出身者をルーツに持つ指定を受け入れ、日本語や三線、琉球舞踊、書道、生け花など、沖縄や日本の文化研修を県内で実施しています。マリさんが湖湾出身4世、ブルーナさんはグスクマ出身5世で、沖縄からの移民の歴史を感じますが、見た目は完璧なウチナー娘たちです。笑い。彼女たちは7月から、5ヶ月間、浦添市に滞在し、日本語文化研修の他に、企業研修を受けたり、親戚や市民との交流を深めたりしながら過ごしています。沖縄に来て驚いたことを彼女たちに質問しました。すると、子供たちだけで歩いて学校に通っていること、と言っていました。それを聞いて目から鱗でした。彼女たちの国では治安の問題上、子供たちだけでの通学はありえないとのことでした。彼女たちが沖縄から学ぶだけでなく、私たちも彼女たちを通して世界を知り、そして改めて沖縄の良さを知る。世界では決して当たり前ではないことが、ここ沖縄では普通のことであること、感謝を忘れずにいたいですね。そんな彼女たちも今月12日をもって研修を終え、それぞれの国へ帰ります。先日、楽しくて帰りたくない。もっともっと残りたいです。と、今は立派な日本語で彼女たちの第二のふるさと、沖縄への思いを語ってくれました。クリスマスに向けて街が華やいでいる一方で、帰国の時も近づいてきます。彼女たちには今後も浦添市と移住先国との国際交流の架け橋として輝き続けてほしいと願っています。多くの出会いと別れを繰り返しながら今年も終わろうとしています。この一年はいかがでしたか？来年は皆様にとっても素敵な年となりますように。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234内線2563。浦添仮面のあんな話やこんな話。知ってましたか？浦添スイーツラインの巻。市民の皆さん、浦添市内に自分だけのお気に入りスイーツ店はありますか？実は、浦添市は美味しいスイーツ店が数多くある町です。そんな絶品スイーツを観光客の皆さんにも味わってもらおうということで、11月1日より浦添スイーツラインチケットの販売が始まっています。このチケットは 那覇から浦添までの往復バスチケットとタクシーチケットがついており、市内スイーツ店舗を周遊できるようになっています。さらに対象店舗ではとってもお得なサービスを用意しています。浦添スイーツを十分に楽しむことができるこのチケットは限定300枚となっており、那覇バスターミナルにて来年1月末まで絶賛販売中です。これをきっかけにたくさんの観光客が浦添スイーツのファンになるといいな。市民の皆さんの利用も大歓迎ですので、バスやタクシーを使ってのスイーツツアーはいかがですか？詳細問い合わせ、浦添市観光協会電話 874-0145。 11ページ。マーリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和訳マリコ・クック。クリスマスのイルミネーション。12月といえばクリスマス。そしてクリスマスといえばイルミネーション。沖縄は雪も降らないし、あまり寒くなりません。その上、イルミネーションもちらほらでクリスマスの雰囲気が出ない場所だと思っていました。しかし、去年の今頃、友達と一緒に名護市にあるリゾートホテルのイルミネーションを見に行ったとき、イルミネーションの凄さに沖縄でやっとクリスマスの雰囲気を感じることができました。アメリカでは、感謝祭から正月までの期間がホリデーシーズンと呼ばれていて、我が家ではサンクスギビングの日、感謝祭に倉庫からクリスマスツリーやイルミネーション、飾り物を出してクリスマスの準備をすることが習慣になっています。自分の家のツリーの飾り付けだけでなく、近所の家のイルミネーションや飾り付けも楽しみにしています。日本ではイルミネーションを友人と見に行くことが多いと思いますが、私は小さい頃から家族と見に行くことがホリデーシーズンの一つの楽しみでした。去年1年半ぶりにアメリカに帰った時、家族で夜のドライブをしながら住宅街のイルミネーションを見て回りました。家族が住んでいる町の役場もイルミネーションや大きなサンタさんが飾られていて、とても可愛かったです。浦添の京塚にも毎年イルミネーションがあるので、実家から離れていてもクリスマスの気分を感じることができます。今年は皆さんもぜひクリスマスのイルミネーションをご覧になってください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けしました。
ちむどんどん施設情報。浦添消防本部電話 875-0105。 上級救命講習会。物よりも確かな備え、救急法。愛する命を守りたい。内容、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法 AED 含む。その他、外傷等の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など。日時、12月20日土曜日9時から18時。場所、市消防本部2階講堂。定員30人。市内在住在勤の方優先。募集期間、12月19日金曜日まで。受付時間は9時から17時まで。土日祝日を除く。消防出初め式。内容、新春恒例消防仕事始めの式典、消防出初め式を行います。観閲式のほか、消防職団員による展示訓練や幼年消防クラブによる演舞等、多彩なプログラムでお待ちしております。市民の皆様、お気楽にお越しください。日時、平成27年1月6日火曜日10時から12時。場所、
市消防本部、問い合わせ、電話 875-0119。保健相談センター、電話 875-2100。ベビースクール、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ、日時、12月12日、金曜日、13時30分から16時、13時から受付、対象、5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住、募集期間、12月9日火曜日まで、その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんを預けてきてくださることをお勧めいたします。乳幼児一般健康審査日程変更のお知らせ。12月21日日曜日に予定していたしました乳幼児一般健康審査は12月14日日曜日に変更になりました。受付時間、後期9時から11時、前期13時から15時、対象、後期生後9から10ヶ月、前期生後3から4ヶ月。献血バスによる移動献血を実施します。内容、病気や怪我などで献血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、16歳から69歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。平成27年1月から2月は、20歳の献血キャンペーン期間です。新成人の皆さん、この記念に献血をしてみませんか。日時、12月22日月曜日、24日水曜日、9時30分から17時、場所、市中央公民館横の駐車場。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成26年度、第3期常設展、華やぐ宴、漆器でうといむち。期間、12月6日土曜日から平成27年5月10日。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。企画展示室、第14回全国中学校総合文化祭、第20回沖縄県中学校総合文化祭。内容、文化祭作品の展示。日時、12月13日土曜日、14日日曜日。費用、無料。第30回県立浦添工業高校デザイン科卒業作品展。期間、12月17日水曜日から21日日曜日まで。費用、無料。その他、詳細については美術館ホームページをご覧ください。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日、23日火曜日、26日金曜日、29日月曜日から31日水曜日。お話の部屋、テーマクリスマスのお話。日時、12月13日土曜日、15時30分から16時。場所、語りの部屋、対象、4歳以上。その他、お話の木の会による、語り聞かせや絵本の読み聞かせ。空飛ぶ絨毯お話の会。テーマ、大晦日のお話。日時、12月21日日曜日、15時30分から16時。場所、語りの部屋。その他、図書館職員による絵本等の読み聞かせ。アメリカ留学説明会。日時、12月17日水曜日、15時30分から16時30分。場所、語りの部屋。対象、アメリカ大学留学に関心のある方。その他、在沖縄米国総領事館職員による説明。懐かしの映画会、映画オールアバウトイブ。日時、12月20日土曜日、10時から12時。場所、2階視聴覚室。その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会、 映画、ザ・キュア、日時、12月20日土曜日、14時から16時。場所、2階視聴覚室。その他、英語音声、日本語字幕付き。休日のご返却は、ブックポストをご利用ください。また、休日もインターネット上での検索、予約は可能です。長長難難。長長難難とは、男女が打ち解けて楽しそうに語り合っている様子を意味する四字熟語。性の多様性。性別といえば、男性か女性かの二つに分かれると多くの人たちは考えます。しかし、女性の体で生まれても、心の性は男性であることから、体の性に強い違和感を持つ人がいます。また、その逆の人や、どちらの性別でもないという人がいます。このような状態を、トランスジェンダー、性同一障害と呼びます。恋愛においては、女性は男性を愛し、男性は女性を愛するという人がいるように、愛する対象が同性の人、レズビアン、ゲイや、両方の性に惹かれる人、バイセクシャルもいます。このような人たちを性的マイノリティ、少数者と言い、それぞれの頭文字を取って LGBT と呼ぶこともあります。性的マイノリティは20人に1人の割合でいるとされています。しかし、彼らは子供の頃から周囲と違うことに不安を抱え、家族にさえも悩みを打ち明けられずにいるため、私たちの身近にいることを気づけなかったりします。また、いじめにあったり、就職や社会生活で差別や偏見に苦しんだりして、精神的に追い詰められてしまうこともあります。私たち一人一人が性のあり方は多様であるということを理解し、男らしく、女らしくではなく、自分らしく生きていける社会を作っていくことが必要です。問い合わせ。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。各種講座募集、申し込み方法、電話窓口にて、12月9日火曜日から16日火曜日まで、受付先着順。親子昔遊び講座。内容、竹とんぼ、竹笛を親子で制作する。日時、12月20日土曜日、21日日曜日、10時から12時。場所、中央公民館、文館。対象、市内在住の幼小学生親子。いずれか1日参加できる方。費用150円。定員、親子30組60人。ビューティー講座全4回。内容、色を通して自分の魅力を引き出そう。期間、平成27年1月8日木曜日から29日木曜日、14時から16時、毎週木曜日。場所、中央公民館、視聴覚室。対象、市内在勤在住の女性。費用300円。定員20人。韓国語講座全4回。内容、日常会話から初歩的な韓国語について学び、韓国に親しみを持つ。期間、平成27年1月19日月曜日から2月9日月曜日、19時から21時、毎週月曜日。場所、中央公民館本館、第二研修室。対象、市内在住、在勤の方。費用、無料。定員、20人。みんなでダンシング2。全6回。内容、曲に合わせてダンスを楽しむ。期間、平成27年1月14日水曜日から2月18日水曜日。19時から21時。毎週水曜日。場所、中央公民館文館。対象、市内在学の小学生。費用100円。定員20人。浦添市リサイクルプラザ。電話ファックス。861-3196。休館日。毎週月曜日。 23日火曜日、29日月曜日から平成27年1月3日土曜日まで。各種講座募集。期間12月7日日曜日9時から。おせちに使えるGマミー使い切りと漬物。内容、エコクッキング。日時、12月13日土曜日13時から16時。費用500円。材料費、保険代。定員20人。必要、エプロン三角巾。不要品提供のお願い。誰かに使ってほしいもの、不要品を受け付けています。11月より冬物衣料の受付を開始します。衣類や食器類は洗って次の人が気持ちよく使える状態でお持ち込みをお願いします。不要品持ち込みの際は、ご住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。食器の無料貸し出し、イベントや行事、観光総裁などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは、浦添市以外の方も可能です。使い捨て食器を減らしましょう。児童センター開館日、月曜日から土曜日、開館時間10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047、内間児童センター、電話 876-1502、浦添児童センター、電話 878-1766、京塚児童センター、電話 876-4100、宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895、町など児童センター、電話 873-1898、浦白子児童センター、電話 878-6815、森の子児童センター、電話 874-7610、浦添グスク児童センター、電話 874-0417、宮城っ子児童センター、電話 870-0227、前田、湯伏ヶ丘児童センター、電話 871-1558、行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。お知らせ、12月は地球温暖化防止月間です。問い合わせ、環境施策推進室内線3221、浦添市役所の地球温暖化対策の取り組み。浦添市では率先して地球温暖化対策を推進するため、平成21年度に地球温暖化対策実行計画を策定し、市の事務事業に伴い排出される温室効果ガスを平成25年度までに、平成19年度比で 7.5% 削減する目標を立てました。平成25年度は排出量を 9.3% 削減し、目標を達成しました。平成25年度、浦添市事務事業における温室効果ガス排出量 37036T-CO2、 平成25年度比で 9.3% 削減、削減目標達成。また、平成26年度から第2期浦添市地球温暖化対策実行計画がスタートし、さらなる温室効果ガス排出量削減に向けて、燃料、電気の使用量の削減や一般廃棄物減量の普及、啓発を推進しています。なお、本計画の詳細は市のホームページで公開しています。地球温暖化防止パネル展について、内容、地球温暖化の仕組みや温暖化防止の取り組み等を説明したパネル展を行います。日時、12月8日月曜日から12日金曜日。場所、市役所1階ロビー。年末年始のゴミ収集について問い合わせ、環境保全課内線3212。年末年始の家庭ゴミも分別収集日を守り、収集日当日の8時までに自宅の門口に出しましょう。平成27年1月1日、第1木曜日が燃えないゴミの収集日となっている区域、あざ仲間、仲間三丁目、あざ京塚、県道153号線より東側、あざ 前田、前田1丁目、4丁目は、繰り上げて12月30日火曜日に燃えないゴミの収集を行います。平成27年1月2日、第1金曜日が燃えないゴミの収集日となっている区域、前田2丁目、3丁目、西原1丁目から6丁目は、繰り上げて12月31日水曜日に燃えないゴミの収集を行います。平成27年1月1日木曜日、2日金曜日が、燃えるゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミの収集日となっている区域は、他の日に代わって収集することはありませんので、次の収集日に出してください。家庭ゴミ、年末年始収集日程、横軸に日程、縦軸に燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミ、資源ゴミ。30日、通常通り、あざ仲間、仲間3丁目、あざ京塚、県道153号線より東側、京塚郵便局側、県営京塚団地、あざ前田、前田1丁目、4丁目、通常通り、通常通り。31日水曜日、通常通り、前田2丁目、3丁目、西原1から6丁目、通常通り、通常通り。1月1日木曜日、2日金曜日、休みです。3日土曜日、通常通り。年末大掃除の際に出る粗大ごみ処理について、粗大ごみの処理については例年、年末に申し込みが殺到するため処理が困難になっています。年末の粗大ごみ処理は1日あたりの受付件数を制限することになります。大掃除は早めに計画を立て、年末に粗大ごみが集中することのないようご協力をお願いします。平成27年1月1日、2日は正月休みのため、ごみ収集はありません。指定日以外は収集しません。指定日の前日、土、日、祝祭日を除く、16時までに申し込んでください。ただし、12月27日土曜日は、16時まで受付を行っています。収集日が1月3日土曜日、5日月曜日の場合は、12月31日水曜日の16時までに電話で申し込んでください。クリーンセンターへの直接搬入はできません。軽自動車税が変わります。問い合わせ、市民税課、内線2212。1、平成27年度から、二輪車及び小型特殊自動車の税率が引き上げられます。車両区分1表。表説明。縦軸に車種区分1。限度付き付き自転車。50cc 以下。50cc 超。90cc 以下。90cc 超。125cc 以下。ミニカー。軽自動車。125cc 超、250cc 以下、小型二輪、250cc 超、小型特殊自動車、農耕作業用、その他、税率、年額、縦軸に、平成26年度まで、1000円、1200円、1600円、2500円、2400円、4000円、1600円、4700円。平成27年度以降、縦軸に、2000円、2000円、2400円、3700円、3600円、6000円、2400円、5900円。2、三輪以上の軽自動車は平成27年4月1日以降に、初めて車両番号の指定を受けた車両から新税率が適用されます。車両区分2表、米印1。3、また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年以上経過した車両にかかる税率が、平成28年度から割増されます。車両区分2表、米印2。表説明。縦軸に、車種区分2。三輪のもの、四輪乗用、自家用、 四輪乗用、営業用、四輪貨物、自家用、四輪貨物、営業用。平成27年3月31日までの登録者、縦軸に、3100円、7200円、5500円、4000円、3000円。平成27年4月1日以降の登録者、米印1、縦軸、3900円、1800円、6900円、5000円、3800円。登録後、13年超えるもの、米印2、縦軸に、4600円、12900円、8200円、6000円、4500円。廃車や名義変更の手続きをお忘れなく、現物を廃棄処分しただけでは登録が残ってしまいます。速やかに廃車手順を行ってください。知人等に譲渡した場合も名義変更の手続きを忘れずに。競争入札参加資格審査申請受付について、問い合わせ契約検査課内線 4512-4513。平成27年度における本市、教育委員会及び水道部含むの発注にする業務の競争入札に参加しようとする者の資格審査の申請を次の通り受け付けます。物品、役務の受付業務、1、物品の購入及び賃貸借、2、清掃、警備、建物設備、管理、受付期間、平成27年1月13日火曜日から30日金曜日まで。新規登録で有効期間は3年です。建設工事等の受付業務、1、建設工事、水道施工工事を含む、2、測量、建設コンサルタント業務、3、漏れ水調査コンサルタント業務、4、量水器購入。水道部で行っていた水道施設工事は今回から1、建設工事に含まれます。受付期間、平成27年2月2日月曜日から27日金曜日まで。受付業務の1、2については、浦添市内、市外と県外の受付期間が異なりますので、申請書の提出要項の確認をお願いします。新規登録で有効期間は2年です。配布期間、12月1日月曜日から各業務の受付期間終了まで、配布及び受付、9時から11時30分、13時から16時30分、土日、祝日を除く。配布場所、契約検査課または市ホームページよりダウンロード。その他、前年度まで総務部総務課、教育委員会学務課、水道部総務課で行っていた競争入札参加資格審査申請については、今年度より申請書の配布、受付窓口を契約検査課、浦添市役所本庁舎5階で行います。今年度より業務によっては変更箇所がありますので、要項等を熟読した上で申請してください。申請書は必ず持参し、受付期間内に提出してください。郵送による受付は行いません。複数にわたって申請する場合は、その業務ごとにファイルを分けて申請してください。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ。平成27年1月より、70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変更になります。問い合わせ、国民健康保険課給付係内線3714。国民健康保険に加入している人が診療を受けるとき、かかった医療費の1割から3割を医療機関の窓口で自己負担額として支払います。同一月内において、この自己負担額が高額になり、一定の基準額、自己負担限度額を超えた場合に申請すると、高額療養費が支給されます。 今回、自己負担額について平成27年1月より制度改正が行われます。70歳未満の方について現在の3段階の所得区分が平成27年1月1日より5段階に変更になります。制度改正後の限度額適用認定証、限度額適用認定、標準負担減額認定証の申請については、平成27年1月5日より手続き開始となります。申請に必要なものは次の通りです。1、対象者の保険証。2、窓口に来る方の身分確認書類、運転免許証、住基カード等。3、窓口に来る方の印鑑。4、委任状。別世帯の方が申請する場合、世帯主が委任状を書けない場合は、障害手帳または介護保険証、要介護3以上で対応可能です。詳しいことは、国民健康保険課給付係へお問い合わせください。第14回浦添2デーマーチ、手だこウォーク2015、手だこの都市浦添、天熊アッチュンローマンウォーク。問い合わせ、手だこの都市浦添、天熊アッチュンローマンウォーク実行委員会、電話 876-1234、内線6163。2月開催の手だこウォーク2015では、大会期間中に様々なイベントを開催いたします。コース概要や受付方法など詳しい内容は市ホームページをご覧ください。出発式、2月7日土曜日、三河健一郎。2月8日日曜日、ハンサム。歴史ガイド、各ルート途中、先のポイントを浦添歴史ガイド友の会の皆さんがじっくり丁寧に説明案内します。5km コースに申し込み後、現地で参加してください。浦添グスク洋奴隷ツアー、2月7日土曜日、5km コース、受付11時から13時。玉城町群の墓、京塚の日、アハチャ橋案内、2月8日日曜日、5km コース、受付10時から13時。出会いを大切に、婚活ウォーク。楽しく歩きながら新しい出会いを見つけませんか？楽しく歩きながら新しい出会いを見つけませんか？美しい景色の中でのウォーキングでは会話も弾みます。個人だけではなく、グループでの申し込みも可能です。日時、2月8日日曜日、5km コース。募集人数、男女各30人。先着順。お楽しみイベント、スタートおよびゴール地点の浦添市民体育館では次のイベントを開催します。場所、浦添市民体育館1階、ゾンビ屋敷、7日土曜日のみ。子どもたちに大人気のゾンビ屋敷、参加は無料ですが、かんぽ証の提示をお願いします。ココマルシェ、手作りの雑貨やお菓子の販売。12月3日から9日は障害者週間です。問い合わせ、福祉給付課、内線3565。障害者週間は、障害のある方への関心と理解を深めるとともに、障害のある方が社会、経済、文化、その他さまざまな社会活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に制定されました。障害を理由に差別を受ける方、障害のない人にとって問題とならないことで、日常生活において困難を余儀なくされている方が今なお少なくない実態があることを受け、沖縄県では、障害のある人もない人も、共に暮らしやすい社会づくり条例が平成26年4月に制定されました。条例にのっとり、お互いの人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現を目指しています。私たちにもできること。一緒に社会をつくる仲間として、障害のある人に対しても 障害のない人と同じように接しましょう。障害のない人が気づかない社会的障壁のために困っているかもしれません。日常生活の中での配慮や工夫が必要です。困っていそうな場面を見かけたら、何かお困りですかと自分にできるお手伝いをしましょう。商品やサービスを提供する際には、どのような配慮が必要か聞いてみましょう。障害があるからと決めつけず、それぞれの個性や能力を活用することを一緒に考えてみましょう。社会ができること。条例では、障害のある人に対する福祉、医療、雇用、教育等の充実に向けた取り組みが推進されています。バリアフリーな建物を増やす。障害のある人の働く場を増やす。障害のある子どもに対する教育と必要な支援の充実を目指す。差別等をなくすための林間の活動を促進する。障害のある方は不自由こそありますが、周囲の理解や配慮があればできることもたくさんあります。障害のある人もない人も、誰もが等しく生き生きと暮らせる街づくりを目指して、一人一人に何ができるか考えてみましょう。市からのお知らせ。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申請期限が迫っています。臨時給付金支給室、電話 870-4711。市では2つの給付金の支給対象と思われる方へ、7月中旬以降に申請書等を送付しています。また公務員の方は、子育て世帯臨時特例給付金の申請書と児童手当、特例給付、受給証明書が所属庁から配布されます。まだ申請がお済みでない方は、申請期限が迫っていますので、早めに申請するようお願いします。申請期限が過ぎると申請ができませんのでご注意ください。給付金に該当すると思われる方で、申請書等が届いていない場合は、同室までご連絡ください。税の申告がまだの方は、申告が必要になります。申請期間、平成27年1月19日月曜日まで。郵送の場合は当日消印有効。給付金に該当すると思われる方で申請書等が届いていない場合は、臨時給付金支給室までご連絡ください。税の申告がまだの方は申告が必要になります。受付時間8時30分から17時15分土日祝日及び年末年始を除く。受付場所、市役所2階202会議室、児童家庭課の裏。申請書以外にも必要な書類がありますので、同封している記入例をご参照ください。申請書への記入・押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備があると、給付金の支給ができない場合や、支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3711から3725。国民健康保険税第6期の納期限は平成27年1月5日月曜日です。納付忘れにご注意ください。製造事業所の皆様へ、平成26年工業統計調査へのご協力のお願い。企画課内線2515と2516。平素より統計事業にご協力いただき誠にありがとうございます。平成26年工業統計調査経済産業省所管を12月31日現在で行います。この調査は統計法に基づく国の基幹統計として毎年実施され、我が国の工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。調査の実施にあたり、本年12月から来年1月にかけて調査員がお伺いします。年末年始のお忙しい時期ではございますが、製造業を営む事業主の皆様におかれましては、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 なお、調査された事項は統計を作るためだけに用いられ、その他の目的に使われることは一切ありません。また、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確なご記入をお願いします。浦添市ウマンチュスリティクリーングリーングレイシャス CGG 運動出会い触れ合い響き合い子ども青少年課内線661号地域の子は地域で育てるとの共通認識のもと地域住民が参加するクリーンふれあい活動のウマンチュスリティクリーングリーングレイシャス CGG 運動出会いふれあい響き合いを展開します。大人から子どもまで地域の皆さんの参加をお待ちしています。日時12月21日日曜日9時より市役所市民広場にて全体出発式を行います。各地域においては自治会や公民館に集合後地域の清掃活動を実施しその後親睦を深めるふれあい活動を行います。詳しくは各自治会へお問い合わせください。平成27年浦添市成人式のお知らせ。子ども青少年課内線6614日時平成27年1月11日日曜日受付入場14時から第1部アトラクション14時30分から第2部式典15時から15時30分場所浦添市手だこホール大ホール対象平成6年4月2日から平成7年4月1日までに生まれ浦添市内に在住する方または浦添市内に住んでいたことがあり本市の成人式参加を希望する方その他現在市外や県外在住の方でも当日会場で受付をすることで入場できます。事前の連絡や手続きなども必要ありません。市内在住の方は案内はがき12月上旬送付予定をお持ちの上時間に遅れないようお越しください。当日会場周辺は大変な混雑が予想されます。ご来場の際はバス・タクシー等の交通機関をご利用ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。市役所関係施設の年末年始の業務案内。国際交流課内線2614年末年始にあたり次の施設は閉庁休館になります。市役所閉庁日12月27日土曜日から平成27年1月4日日曜日まで戸籍や証明書に関すること市民課内線3065戸籍に関する届け出婚姻、離婚、出生、死亡などの仮受付は年末年始も可能です。各種証明、住民票、印鑑証明書、戸籍などの交付及び住民移動届けで転出入、転居などはできません。証明書自動交付機は12月29日から平成27年1月3日まで停止。水道に関すること、水道部営業課電話 877-8476。 引っ越しに伴う業務の受付12月26日金曜日16時まで浦添水道サービスセンター電話 877-9473。 漏水・出水不良等トラブルは年末年始も24時間受付します。浦添運動公園内の各体育施設電話 876-7322。 休館日12月29日月曜日から平成27年1月3日土曜日まで12月28日日曜日は17時までの営業です。中央公民館電話 879-5503。 中央公民館分館電話 879-6640。 休館日12月28日日曜日から平成27年1月3日土曜日まで男女共同参画推進ハーモニーセンター 電話 874-5711、 休館日12月28日日曜日から平成27年1月4日日曜日まで。詳しくは市ホームページをご覧ください。那覇港浦添不当地区第一ステージ都市機能用地事業提案募集について、土地開発公社内線4168、都市機能用地の処分にかかる募集要項を11月7日より当公社にて配布しています。市の募集、65歳以上集まれ、今年度最終案内、介護予防教室参加者募集、地域支援課、内線3532と3533、生き生き貯金クラブ、筋トレ教室、参加費1回100円、準備するもの、運動用シューズ、タオル、T シャツ、トレパン、飲み物、参加条件、65歳以上で要支援要介護認定を受けていない方、窓口にて健康状態を確認します。1カーブス浦添宮城女性専用カー木コース1月6日から2月26日まで、水金コース1月7日から2月27日まで、各コースの教室時間11時から12時まで、12時から13時まで、15時から16時まで。2カーブス浦添バークレー女性専用カー木コース1月8日から2月26日まで、水金コース1月9日から2月27日まで、各コースの教室時間11時から12時までと16時から17時まで。3ヘルスアップステーション浦添男女利用可能月木コース1月5日から2月26日まで、水金コース1月7日から2月27日まで、各コースの教室時間13時30分から15時まで、人数1、2は各時間先着2名3は各時間先着10名、締め切り12月10日水曜日。児童家庭科事務嘱託員募集、児童家庭科内線3617、募集人員若干名、任用期間平成27年1月5日から3月31日まで、勤務時間週30時間勤務、資格要件なし、報酬月額13万円、受付期間12月12日金曜日17時15分必着、郵送含む、提出書類、履歴書、様式不問、市販のもので結構です。写真添付のこと、詳細は市ホームページをご覧ください。関係機関からのお知らせ、募集、平成26年度在日米軍従業員の事前募集のご案内、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構エルモ沖縄支部管理課、電話 921-5532、 在日米軍においては多様な支援業務に関する豊富な知識や経験を持った即戦力となる方を求めています。応募資格、沖縄県在住の満18歳以上、申し込み期間1インターネット年中24時間受付、2窓口9時から17時30分まで、土日祝日12月29日から1月3日までを除く。申し込み方法、1インターネットエルモのホームページ http://www.imo.go.jp から求人情報、沖縄県における事前募集をご覧ください。2窓口募集、指定の応募用紙に必要事項を記入の上お申し込みください。申し込み先、駐留軍等労働者労務管理機構エルモ沖縄支部管理課、 その他インターネットまたは窓口のいずれか1回の応募まで有効。裏表紙です。第15回浦添市小中学校美術作品展。今年で15回目を迎える浦添市小中学校美術作品展。毎回たくさんの楽しい作品が出品されます。浦添市内の小中学校、特別支援学校から選抜された児童生徒の優秀な作品が一堂に展示されます。その他にも市内幼稚園の作品、金沢小学校の児童の作品も招待展示します。伸びやかで楽しい自由な子どもたちの作品をぜひご鑑賞ください。日時、平成26年12月23日火曜日から平成27年1月12日月曜日まで。表彰式、12月24日水曜日16時から。会場、浦添市美術館。観覧料無料。休館日、毎週月曜日。12月28日日曜日から1月4日日曜日は年末年始のため休館。開館時間9時30分から17時まで。入館は30分前まで。毎週金曜日は19時まで。入館は30分前まで。浦添市美術館。郵便番号 901-2103。浦添市仲間 1-9-2。電話 879-3219。ファックス 878-1221。ホームページ http://museum.city.urasoe.lg.jp/。 以上、16ページから19ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報12月号を終わります。